のぎついってプレゼンツ、のぎつア
ー、またメールをいただいております。はい、サッシャシン T 斉藤さん、
はい、
この人前のメールもらってるような気がしますね。確か長野でメーカーで子供が働いていて、子供が結婚のライフルと激任、
ああかわいそうに
って言ってたような気がする。
よう覚えてますね。
うん、
まあ、ほっとくしかないですもんね。
題名、未来という名前の不安、トヨコ名人氏、坂本氏、
はい、
初めまして T 斉藤と言います。
はい、
昨日会社の飲み会で未来の話になりました。これは疾病などの発生、天変地異、地震台風等、移民少子化等を省いた単純に自分の生活範囲や仕事における未来についての話です。
未来エレベーターですね。
あ、大人の、
うん、大人エレベーター、
私は特に未来に対して明るいとか暗いとかなくて、今のような状態が少し変化しながらも続いていくのではないかと思っていました。しかし、同僚は思いのほか明るい、もしくは、暗いという明確な未来を思い描いてびっくりしました。まあ、二極に分かれているということですね。
うん、
明るい派はどんどん暮らしが便利になる、今もスマホやアマゾンができており、もっともっと便利になる、といった感じでした。暗い派は便利になるだろうけど AI の発達で仕事を奪われる、金持ちはとことん金持ちになって貧乏人はとことん貧乏になる、その金持ちの数は極めて限定的でみんな貧乏人という話でした。私はみんな貧乏人ならそれはそれで留飲が下がるのではないかとぼんやりと聞いていましたが、だんだんと不安になったのも事実でした。豊子名人様、坂本様は未来についてどのように考えますか？大谷のご子息の将来は AI に将来の仕事は AI に奪われて無職になるか、それとも今まで通りあまり変わらずなのでしょうか。ぼんやりとした話題で恐縮ですが、ラジオで討論をしております。ってことで、未来に対する、未来は明るいか暗いかっていうと、
僕にはもう未来がないので、
いやいやいやいやいや、あと40年、
いやいや絶対ないよ。
30年ぐらいは、
いや絶対ないよ。
何十年と思ってるんですか？20年、
まあ、基本的にうちのそのひいおじいちゃんなりおじさんなり、まあその男たちはみんな50代で亡くなってるんで、脳一血で、基本的には結構信用する方なんですよ。
うわ、やめてくださいよ。
そういうあの癌の家系とか脳一血の家系とかっていうのは、そういう意味でいくとそこそこ覚悟はしてますよ。
あ、
言ったじゃないですか、僕には時間がないと。
あ、
うん、だからそんなに20年後とかはあまり考えないです。
うん、
考えてるのはいつも2年後、3年後だけですね。
あ、なるほどね。
うん。
うん、
まあもちろんね、その子供が大学とかまではとか、その程度ですよね。
うん、あんまり未来に関しての何か10年後、20年後とかっていうのは考えることはあんまりないと。
そう。あとツイッターが1ヶ月全く動かなかったら、
うん、
あれ脳一血診断かなって思ってくださいね。それ連絡できないから。
ああ、でもちょっと奥さんの連絡先教えておいてもらおう。
うん、いやでも本当に、うん、そのラジオの更新だけのことを考えて
る。違いますよ、違いますよ。
今のうちに100本取りましょうみたいな。
そんなこと思ってないっすよ。いやー、暗いなそれは。
いやでもね、うん、その昔と比べてやっぱりその未来に対する考え方変わるじゃないですか。
うん、
若い時って明るい未来しか想像できないですよね。
あ、そう、
その未来、その日本のね、
うん、
その世間とかその国とか、ただ自分個人は若い時って俺一生童貞やとかずっと思ってましたよ。
ああ、そうですよね、うん。俺絶対彼女できへんねやとか、
結婚できへんわとか、
とか
出世なんかできへんわとか、ずっとそういうのずっと、基本若いのって暗いじゃないですか。
だから可能性もあるけど、うん、それを乗り越えていくために勝ち続けれるかどうか、
そう、
こなしこなし決めてくれるかどうかっていう不安の方があるから、やっぱ暗いですよね。
そう。だからまあ今、まあもちろん未来がないとか言うけど、その代わりに得たものもあるわけじゃないですか。うん、一定額の給料もらったりとか、うん、そういうのをね。もうそもそもだって初めて名人とおった時になると車も持ってなかったし、
うん、
まあ忙しかったからっていうのもありますけど、うん、だからそういうのは得たものもありますけど、やっぱりその分、ゴール見えてきてる感じはあるんで、未来はあんまり僕自身は考えないですけど、ただやっぱ子供がいるんで、
うん、
子供がこいつら大人になった時、とは思いますよね。
どういう未来が待っているのか。
まあね、前に一回その子供と喋った時に、うん、そのやっぱ仕事の話になるんですよ。
まあ。
で、基本的にその、将来ね。
YouTuber になりたいとか。
YouTuber になりたいとか。
声優になりたい。
声優になりたいとか、アホみたいなことばっかり言ってた時期もありますけど、なんとなくね、今の子供たちはね、うっすらと、いや、子供の数少ななってるからって言うんですよ。
ああ。
少子化やから。もう少子化少子化ってずっと言われてるからでしょうね。
うん。
だから、仕事はなくなることはないんじゃないって。
まあ何の仕事でも。
そう。
まあだから、まあ、人手不足ですかね、どこでも。
だから、本当の俺らの頃のその就職氷河期とか大学受験大変やったっていうのとは逆に、
うん、
もうちょっと、大学は誰でも入れるっていうのがもう基本としてあって、
うん、
でも去年今年あたりからもう高卒の内定率も 90 何パーセントとか、
うん、
大卒の内定率もすごかったりするじゃないですか。俺らが大人になる頃って、もう仕事は、選べへんかってあるでしょみたいな、
うん、今もそうですから
ね、まあ、今もそうですからね、
うん、
だから仕事がなくなる心配とかあんましてはれへんんですよ、まあ、AI とかまだそんな詳しくないからっていうのもあるんですけど、
まあでもシンギラリティって本当あるのかどうかっていうと、
うん、
まあそれは会議できない人多いですからね、
うん、うん、まあ実際ねよく考えてみたら100年前から比べたら人間の仕事ほとんどなくなってるはずなんですけど、
うん、また新しい仕事ができるんですよ多分。
楽ならないですよね、
うん、また もっと複雑化になってきてもっとメンタル読む人多くなってくると思いますよ。
どう見ても昭和50年代のサラリーマンの方が今より楽でしょ。
幸せそうですしね。
なんでパソコンがこんだけもうノーペーパーでパソコン1台で仕事できるようになったのに、
うん、
仕事の量増えてるんですか。
いやもう最低限動いてる仕事の量が増えてるからですよね。
一人一人が持ってる仕事が増えてるのかな。
案件も増えてるだろうし、
たまにあの猛烈社員みたいな感じでテレビで昔のやつが出てくるけど、
うん、
あいつら結構一日そこそこの計算して終わってません。
多分
ソロバンとかやってるけど、
うん、
今で言うところの
多分 Excel のデータを検算何回もしてるんですよ多分。それ時間食ってるんですよ。
でそれで、はい終了、はい OK、
猛烈
って言ってるけど、
まあ今現条件下だったら猛烈なんですよ。今って多分あれって
通知入力
して検算 Excel の計算式で検算して終わりですよ。
終わりでしょ、
うん、
あいつらが1日でやったことを今 Excel でまあ言ったらものの1分でするじゃないですか、
うん、
でも今の方が仕事量多いんですよね。
そうだからやってるサファイテル量増えてるから多分。
だから多分、
うん、
もちろんね、子供とかみんな若い子が言うように、仕事は減ら、うん、ない、なくならない、なくなることはないでしょうが、
うん、
今よりしんどい気はしますよね。
そう。
もっと。
だから、僕は何よりもメンタルの強さが大事なんだろうなとは思うんですけどね。人間の生理的に合わないような仕事やってるような気がするんですよ、今。
そう考えると、やっぱりパソコンバーッと打ってもしんどいなって、もう、感じあれへんって言ってる。
って言った方は幸せ。
幸せかもわかんない、
ね。それはメンタルの強さですよ、やっぱり。
ね。そう言うて投げ出せるぐらいの方が。う
ん、がいい。だから、未来が明るいか暗いかっていうと、
うん、
僕は明るい。
あの国として
国として。
暮らしとして。
まあなんだかね、徐々に微妙に変わってくるんですね。携帯電話ができ。
まあそれすら想像してなかった
ですよね。してなかったでしょ？
スマホをね。
うん、
いや、もちろんね、アップルからそういうのが出たときに、そういう未来が来るよってイラストになったりとか、
うん、
ね、まあ、キャプテンシステムのは関係ないけど、ああいうのがいっぱい想像としてはありましたけど、うん、でもいざ手に入れるとこんなこと
になる。こんなことなんのかとは思ってませんでしたからね。
うん、ここまですごいもんになると思ってなかったですからね。
うん、
せいぜい電話に毛の生えた程度の。それがほぼ今スマホがあればもうノートパソコンもいらないっていう状態なんで、まあ未来が明るいか暗いか、
いや予想もできないんですよ。
AI が予想してくれないんですか。
もう予想してくれないですね。
なんで
そこまで賢くない。
でも結構賢いやつもいるんでしょ中には。
賢いって言うとパターン認識ですからね。
あいつら結構横の AI と手つなぎ始めたりとかしないの。
いやするかもしれない。
そろそろなんかそこらにおるなんか博士とか殺しに行かなあかん。
いやいや、まあまあイーロンマスクみたいなこと言いますね。イーロンマスクは改正すべき、やめるべきだって言ってるんですけど、うん、まあ気持ちはわからんでもないけど、
うん、
まあでも未来ってそんなに明るいとか暗いとか予想しても仕方がないんですよね、生きてる限りは。
まあどっちもこれでしょ
う。うん、明るいこともあるし暗いこともあるし、
うん、
ただ仕事に関しては別になくなりはしない。新しい仕事が多分できてくるし、まあまあまあ多分生理的に不自然なことばっかりやらされそうな気がする。
まあでも本当に実際のところ言ったら、おそらく人間はもう働かなくて異常態にはなってるんでしょうね、
究極でいくとね、
うん、ちゃんと公平にみんなに食べ物も行き渡るようにして、
うん、
すればおそらくもう人間働かなくてもいいぐらいの状態には来てるんでしょう。
まあ50年ぐらいしたらそうなのかもしれないです
ね、
だから最低限じゃなくて付加価値っていうか、付加の余剰分の娯楽って言ったらいいのかな、
うん、
そのためだけに人って動くのかもしれないですね。
最終的にはやっぱ食料の取り合いなのかな、
うん、
農家になるのがいいのかな、
そうなのかもしれない。
こんだけいろんなものが発達してくると、
うん、まあそれもロボットでなんとかなりそうな気もするんですけど、
まあ植物工場とかね、野菜工場みたいなのが本当にできるようになったら、うん、魚も自動的に取るようになれば、
うん、
もうほぼね、家畜はそれに近い状態ですからね。
まあまあブロイラーとかそういったものですからね、うん、まあでもまあ徐々にしかこの人おっしゃってるように変わっていかないから、いいも悪いも多分分かんないん
ですよ、未来を考えるとね、
うん、まあ僕は楽しい
ですか。
楽しいと思いますね、仕事以外なら。だってアマゾンとか通販のやつとかって、
うん、
楽しいじゃないですか。
いや、そう、お金があれば楽しい。
お金があれば楽しい。
お金があれば楽しい。
お金がなくてもビールとかやっぱ見れるじゃないですか。
安いですからね。
うん。
まあね、まあその子供の世代を子供が勝手に考えることで、もう俺らが責任も持てないですし、迷惑をかけないようにって思うぐらいですからね。だから僕はもう暮らしとか国とか考えると若干暗めですよ。
あ、国に暮らし、
うん、日本とかそういうの考え始めると、
うん、
やっぱ人が減っていく場所って
まあ寂れる一方ですからね。
でしょ、
まあ、人が集まればいいんじゃないですか。
だから人が減れば減るほど、
うん、
東京に集まっていくしかないですよね。
うん、まあそれかやっぱり天変地異があってガラガラボンしたらよくなるのかもしれないですけどね。
まあその天変地異があるとして一番可能性高いの関東なんで、
うん、
まあ、天変地異起きてますからね、もうすでに日本は。
まあ、まあね、うん。で、それですごい人がいっぱい死んじゃうとか。
死んじゃってますけど。
まあまあね。
いや、でもやっぱりね、その、まあ俺らが生きてる間でも、千年に一度みたいな震災がもう阪神大震災もあれば、東北もあったわけですから。
うん、まだありますよ、
多分。もう一回ぐらい来るでしょ。
来る、多分。それどこにあるか分かんないですけどね。
でも、日本人って明るいっすよね。
まあまだでも東京ですごい地震があったとしても、
うん、多分
ね東日本と同じような感じになると思いますよ。
多分そうでしょ
う、うん、
だって日本この100年の間に戦争で一回国燃えてますからね、
うん、ってことは本当に国民が根絶やしにならない限りは何とでもなるんですよ多分。
明るいですもんね。なんか昨日か落とすぐらいにその例えばね秋田とかあっちの方でもすごいあの溢れてるじゃないですか。もう最近毎年溢れてるからもうどこが溢れてるのか分からないようになってるけど、うん、
あの川の、ね、
川が氾濫してもう床上浸水になって全部流されちゃいましたって言うけど泣いてないからね、
うん、
みんない
や泣いても仕方ない、
まあ、泣いても仕方ないっていうのとやっぱり天才やからっていう、
うん、
どっかのその
割り切り
もある、ね、割り切り感がすごい
です
ね。い
や確かにそれ人がね死んでたりしたら泣くと思うんですけど、
もちろん泣きますけど、
うわー流れてるわーどうしよう
っていう感じですよ ね2回目ですわーみたいな、うん、もうあのやっぱあそこが日本人の強さなんでしょうね、
うん、
多分富士山爆発してもこれいけんじゃないっていうい
けるでしょう多分
感じがありますよね、うん、もちろんそのね富士山爆発して亡くなったりとかしたらもうその時はみんなでまたちょっと落ち込みますけど、
うん、
その踏まれてもまた立ち上がる的な感じはやっぱ強いな。
まあそんなもんなんでしょうね。
よくよく考えるとそんなにあれですもんね、
うん、
日本ほど震災とか天災とか
すごいひどい道にあり
ますからね。ひどい国ですからねこれ、
うん、
生きてるだけで丸儲けですからね。
いや本当そう思いますよ、
うん
うん、だから本当に今考えると、うん、無理に打ち勝う必要ないなって
あそっちへ そっちへね。
そう。だから、うん、変にそういう足かせになることを考えると。
まあ、どこでも引っ越せるっていうのと。
そうそうそう。やっぱり、賃貸がいいなって最近は特に思い出してきましたね。
いや、まあ、震災の時ってやっぱり公団強いですもんね。やっぱりそういう、借りてるっていう、なんかあったら公団が直してくれるっていう安心感とかあるじゃないですか。全部自分で持たなくていいんですから、何があったとしても。
そうですね。
まあそう考えると明るいんですよね。
うん。
天変地異的にはすごい暗いことしか考えないんですけど。
でもまあ死なない限りは、
うん。
何とでもなるでしょう。
あと北朝鮮次第かなと思いますけど
ね。うん、今日もね、飛ばしましたけど、まあ、難民が流れてくるとかそういうことがなければね。
まあ、俺難民もありかなと思ってますけどね。
うん。
うん。それはそれで、いいんじゃないって。
まあ、そこで生産してくれたらね。
どっかで難民というか、その移民を受け入れなあかんタイミングもあるでしょ
う。うん。
この調子でほんまに減っていくんであれば。
なんかないのかな。
ないでしょ。
ガラガラポンのタイミングはやっぱ人でもね、地震とかそんなんでね、戦争でもない限りはないんですかね。
そう、だって日本人が人増やそうって本気で思うのって、戦争だけですもん。
多分ね。
うん。戦争すれば人口増えますよ。なんか知らんけど。なんか知らんけどってこう、わかるけど。理由は。でもやっぱすごい、やっぱそこから人口は多分、プラスに転じるというか、ね。やっぱり、戦争ってそういうもんでしょ。だって、震災でも増えないんだもの。
増えないですね、確かに。
だからその、基金とか、
うん、
もちろん日本全国そうね、基金とかあれば別ですけど、
やっぱり荒療治が必要。
うん。そう。荒療治が必要なんでしょうね。
まあでも多分無理でしょうね、荒療治は。
まあ無理でしょう。もう北朝鮮が戦争を仕掛けてくるとかない限りは。
まあ、ね、暗いかな。国としては暗いのかな。
国としたらね、明るい国なんかないですよ、きっと。
いや、だから日本が暗いって言ったら世界真っ暗じゃないですか。
いや、だから世界も真っ暗ですよ。
だからまあ、
こんなお手軽なテロが横行するような世界、明るいわけないじゃないですか。たまたま日本で起きてないっていうだけでね。
まあでもこれからあるかもしれない
ですよ。いや、あるでしょう、きっと。
オリンピックに向けてね。
うん。お気軽です。でもその時に、日本の空気が一変するのがちょっと怖いですけどね。
あ、
今言うても日本の人たちってイスラムの人見ても何ともない
じゃない
ですか。全然思わないでしょ。でも結構それで空気が変わる国民性ですから。瞬間
はあるかもしれないですね。
だからそれはちょっと怖いですね。まあそれも分かってるかも分かんないですけどね。やっぱり。
まあでも結構どうなんだろうな。あんまり悲観的になりすぎるとそういうね、空気が流れちゃうから、まあ、淡々と考えときゃいいと思うんですけどね。
まあなるようにしかならないって感じですかね。未来はね。未来って言ってもほんまに、でもやっぱり今喋ってることって未来っていうよりはほんま3年後5年後のことですよ。
そう、まあ言っても今の連続してるもんだから、
もう20年先は分かんないですね。どうなってんのか。
だって自分自体がね、そもそも長野来るとも思ってなかったし、
そう、
僕が東京行くとも思ってなかったし、ましてやここでラジオ撮ってるっていうのも思いもしなかったですからね。
20年前にようやく携帯が出始めてみんな持ち始めたっていう
ぐらいですよ。
ぐらいですからね。だからこのその料理前と今とではもう全然違います。もう友達と待ち合い場所で会われんかったらその日は会えませんっていう時代ですから。
まあね、
だからもう全然違いますよ、今とは。その空気も何もかもが。逆に空気を読まないといけない世界になってますけどね。みんなすでに繋がってるから。俺知らんかってんで通らないじゃないですか。
見てないんかお前って。
スルーかよって。
ってなりますからね。
みんなが相互に監視してる監視社会なんで。
怖い怖い。
いや、だってもう監視してるじゃないですか、みんな。
うん、
僕も今日、怯えながら打ちまして、すいません。少し遅れます。
はぁ、
はぁって。
うん、
いいですよ、ごゆっくり。
いやいや、それ嫌になるって本当だったんですよ。
分かってますよ、分かってます。でも、読みようによったら、
いいですよ、ごゆっくり。
ごゆっくりって読まれたら、めっちゃ怖いじゃないですか。
やっぱり文字つけるべきだったかな。
いや、ほんまにね、だからもうこの監視社会ですから、ほんま大変なんで、この映画もっと進むんでしょうね、監視社会自体は。
許しいですね。
全員に GPS、まあ、今でもそれに近いですけど。
近いですから。
だって、もう空の上にあの、日本が打ち上げた衛星が、
希望導きでしたっけ
?20 年後ぐらいの100個ぐらいになってて、
うん、
上からあの、顔認識できる。
怖っ。
つむじ認識で今、名人が東京から15メートル移動みたいな。
ちょっと待ってください。なんでつむじ認識するんですか。
いや、頭の上。
頭の指紋みたいな、ね。
そうそうそうそう。いや、でもほんまそういう感じで、全国民の、行動が常に監視できるんで、もうあの犯罪とかも瞬時に分かるからみたいな、
うん、
でそれをまた賛成するでしょ、
そうでしょうね、
うん、さ、犯罪がなくなるんならみたいな感じで、うん、
いい、
うん、警察が悪いことに使わないって言ってるじゃないですかって、
そうですね、
うん、
っていう一般国民には問題ないです、
一般国民には問題ないですからね、
うん、まあ、でもそう言い出したら昔の100年前のね、うん、未来学者が予想した未来って言ってるのも、
うん、
まあ、ほとんどそんな当たってないじゃないですか。
そうそう、できないんですよ。
うん。空飛ぶ車もまだできてないし、
ね。できてないですね。
案外変わんない。
そう、空飛ぶ車いらないっていうのが分かんなかったですから、
ね、うん。
あの、飛んだらかっこいいって思っただけの話で、必要ないから作らないっていうイメージにはいかないんですよね。
うん。
まあ、そうですよね。100年前も想像できないですよ。100年後ってどうなってるんでしょうね。だって俺が昔読んだ学級の漫画には100年後の人間って言って火星人みたいになってましたよ。
なってましたね、
うん、もうあの重力必要なくなるから的な感じで、
まあでも予想するじゃないですか、あの100年後の200、400年後の人間、うん、顎が超細くなっててとか、
あ、噛まないから、
噛む力が弱くなってって、
でも歩かないから足は退化してみたいな、
うん、でも確実にあの美男美女増えるだろうなと思いますね。
それは日本みたいに、特に日本みたいにさ、ブ男とか結婚できない、
できない
世の中と、なんで、うん、遺伝子的にそうなっていくでしょ。
うん、でもそれはそれでいいのかな、その人たちがやっぱ子供を産めば。
まあ、その時代にその子が美形であればね。
うん、まあ、また美意識が変わってくるかもしれない。
まあ、美意識が売りざね型じゃないと、みたいな感じになるかもわかんないですからね、これは。
俺ばっかりはそうできないですね、うん、本当に。
まあ、死んだ後のことですからね。
そうです、100年後になるとね、
うん、間違いなく死んでますから、
うん、
もう名人はあと50年ぐらい生きるでしょ。でも自信ないでしょ、50年って言われても。
50年来たいなと思いますけどね、90まで来たいなと思いますけどね。
に、皆既日食が次日本で起きるのが20年後ぐらいでしたっけ。
まだ2回ぐらいいけるんじゃないですか。
あともう1回ぐらいいけて、うん、ハレー彗星は、
ハレー彗星60何年でしたっけ。
70周年かな、まだあれが一緒に1回って言われてるんですよね、基本。
でも僕ハレー彗星もう1回見れそうな気がする。
それすごいですね、うん、2回目のハレー彗星って
見てないですけどね。
あ、前回、
うん、いやいや、なんかあるなーっていうので、
うん
うん、昔の文献ではチューク、ね、タイヤのチューブをこう、
あの、彗星の尾っぽが2本をかすめてる間酸素がなくなるみたいな。
ようそんなこと考えたなって。
あれはあれでしょう、営業マンの鏡でしょう。
チューブ、
そう、車を持ってないやつにタイヤのチューブを売るにはどうしたらみたいな、
なんか商社マンみたいな考え、
ね、そう、そういう感じですよね。あの時に車のタイヤがバカほど売れたんやったらすげえ営業マンやなと思いますよね。やっぱり
たまたまだと思うんですけど、
はい、
まあ予想できないですけどね、
うん、
うん、
もう来週の予想もできないですからね、俺。
そう、本当に
最近
何があるか分かんないですからね、
うん、読めないです。だからもうゲリラ豪雨にしろニュースにしろもうすごすぎて、
うん、
100年に一度とか観測史上最高とか、
嘘やろお前らって思いますからね、ニュース見たらボジョレーかみたいな。
毎年言ってますからね、うん、
今年一番の出来とか記録的豪雨とかってまた言ってるよって。
まあここ5年ぐらい毎年言ってますからね、うん、
言ってます、
うん、いやだからまあ本当に分かんないですよ、10年後にはほんまにあの日本沈没してるかもわかんないしね。
まあ十分あり得るかもしれないですね。
あり得るからね。
うん。
もうその時には助かってるのは多分僕とか、長野に住んでる。
に住んでる人だけでしょうね。う
標高500メートル以上の場所に住んでる人だけとか。もうその時はもうあの、蜘蛛の糸よろしく来たやつ蹴りますけど。
来んなって。
そうそう。そんな乗られへんみたいな。
中央道にこうバリケード。
バリケード張って撃つとかね。
怖いな。
うん。長野好きって言ってたやつだけでなる
みたいな。お前南アルプスライン言ってたやないかみたいな。
そうそうそう、そういうことになりますからね。長野の人にはちょっと優しくしといた方がいいと思います
よ。いいですね、その時のためにね、うんうん、ということで、
はい、
T 斉藤さんありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さんおやすみなさい。
さよなら。